本田健の人生相談ディアー健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディアー健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、もうこの収録のタイミングが難しいっていうぐらい、健さん世界中あっち行ったりこっち行ったりっていう中のこの限られた時間の収録なんですけれども、4月なんですが、4月の8日土曜日ですね、本田健ヒーリングセミナー、人生を変える感情の力というものを開催されるということで、これにちょっと関してお話を伺いたいんですが、1年ぶりのヒーリングセミナーでよろしいですよね、これは。
そうですね、感情についてよく話すんですけど、はい、その感情って何なのっていうのは体系的に話すしかなかなかなくて、
はい、
それでね、やっぱりそういうのを教える機会があったらいいなと思って、で今回やることにしました。
これはそのヒーリングセミナーっていうのは、毎月開催されているオンラインセミナーとはどういう感じで違いっていうのはあるんですか？
毎月やってるのは、いろんな経済的自由とかお金とかビジネスとか人間関係とか、テーマがあるんですよね。でそれで1時間半とか2時間とかやってるんですけど、そのちょっとだけ5分10分で質問とかで感情についてって、やれることが多いので、今回はヒーリングって何なのかってことと、自分を癒すってことと、あとそれから、自分がこの世界をどういうふうに見てるのかってことですよね。これをこうやったらもっと世界が楽に見られますよっていう話を、この、3時間ぐらいの時間でやるっていうことですね。
今回は特に感情を中心に、で先ほど健さんおっしゃっていた癒しに関してもお話しされるっていうことなんですけれども、よく健さんってこう感情がね、大切だっていうお話しされてますけれど、なんで感情を癒すことがそもそも大切なんですか？
結局ね、暴走老人って言葉とかあったりするじゃないですか、
はいはい、
で電車で切れちゃったりとかする人っていうのも、ここまでね、いられて怒りでもういっぱいいっぱいなんですよ。でなんか誰かにゴンと当たったら、もうそこが発火点になってわーってなったりとかするんですよね、
はい、
なので皆さんも誰かに対してイライラして、特に家族とか近い人が多いと思いますけど、友達にプチ切れたりだとか、子供に怒ったりだとかってすると思うんですよね。でそれってここまでいろんな抑圧した感情が溜まってるからで、それをいつもクリーニングしとかないと、言ってみれば感情の声だめの、上に生活してるってことになるわけですよ。
そうするといつかそれがもうバーンってなっちゃうわけですよね。
そうそうそう。で、そういったものを抑圧しようとすると、今度はこう感情的なものっていうか、そういうものとつながれなくなっちゃうんですよね、
はい、
なので情熱ともつながれなくなるんですよ。だからネガティブな感情を抑えようとすると、ポジティブまで抑えることになってしまうんですよね。そうすると喜怒哀楽がほとんどないような無感情人間になっちゃうんですよ。
そうすると例えばその感情の、癒しとか、そういうものがこうステップが進むと、人間関係とか、それからお金とかっていうものとの関係っていうのも変わってきますか？
そうですね、もっと自分らしさが出てくると、そのより人とつながりやすくなりますし、人とつながってるその深さと広がりが多いほど収入にもつながるんですよね。
じゃあ感情っていうのはなんか邪険にできないですよね。
いやいや、もう人生のこう中心というか、それがないと幸せも感じられないし、でそしてそれをちゃんとこう処理できないと怒りを、出してしまったりとか、場合によって暴力事件を起こす人もいますよね、あるいは怒りに任せてなんか犯罪行為に及ぶ人もいるわけだし、自分の中にあるなんて言うんでしょう、こうダークサイドみたいなものをちゃんと統合しないと社会的な生活も送れないので、なので感情と向き合うのはすごい大事だと思いますね。
今のこの検査のこのオープニングのちょっとのお話でも、あ、そうか、感情かって思っている方もいらっしゃると思うので、もし興味の、ある方は4月8日開催の本田健ヒーリングセミナー、人生を変える感情の力、これが健さんの公式ホームページ、あるいは YouTube のこの概要欄からご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。
そうですね、はい、経済的にピンチの人も、いるかもしれないけど、そういう人こそヒーリングが必要なので、今回は受講料無料で参加できるような、そういう制度というか、ちょっとした短いエッセイも書いていただければ無料で参加できるとかね、そういうシステムを作ろうと思ってますので、たくさんの人たちにこの感情に対する知恵を分かち合いたいなと思います。
はい、また今週のここだけの話では、感情のパワーというテーマで健さんにお話を伺いますので、ディア健プレミアム会員の方はそちらも楽しみにしていてください。それでは本田健の人生相談ディア健、健さん今日も最後までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本田健の人生相談ディアー健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームきなこさんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私は人前で話すことが好きで、ちょっとした会の進行を頼まれたりすることもあるのですが、話すことが得意なだけで、これが自分の才能と思えるほど自信はありません。どうしたらこれが自分の才能だと感じられるのでしょうか。得意なことと才能の違いも知りたいです、ということなんですよね。
はい、あのね、才能っていうのは本人には当たり前のようにしてあるんだけども、他の人にないものなんですよね。例えば昔男性のね、まあ、友達でその男同士で気軽に部屋に遊びに行った時に、いや俺なんか作るわっていうふうに言って、さささささとチャーハン作ってくれたんですよ。
はい、
ですごいびっくりして、僕は料理はほとんどできなかったので、料理を男性で作るってことに衝撃を受けたのと、もうなんかなんて言うんでしょう、こうさささっと作ったんですよね、こう残り物のご飯で。
はい、
でって思ったけど、彼はそれが日常生活なわけですよ。でそれもすごく美味しかったんですよね。でそういう意味では、そういうちょっとした才能とかっていうものは、その本人が普通にもう日常的にやってることだから、あり余りのものでパッとインスピレーションが湧いて、でそしてできるっていうのは、その誰でもできるわけではないですからね。でそういうものとか、パパッと文章を、僕だったらその誰か待ってる5分とか10分の間にささってエッセイを一つ書くことはなんてことないんですけど、それを多くの人にとっては、ってもうできたんですかってなりますよね。
ありますね。
自然できることっていうのが才能なんですよ。
はい、
だから逆にこれが才能、そんなことない、いつもやってるからみたいになっちゃって、うん、周りの人たちは驚いたりとか、すごい才能と思っても自分じゃ認知しにくいのが才能なんですよね。
っていうことは、きなこさんはまあね、人前で話すことが好きっていうことで、でもあ、これが才能なんだって思いにくいっていうことですけれども、
そうそうそうそう、
なかなか自分の才能って、これが自分の才能だって当たり前すぎて気づきづらいとすると、実際本当きなこさんにとっての才能っていう可能性もありますよね。
ありますあります。だからもう誰か頼んでくれてるってことは、うん、もう得意だと思われてるってことですよね。
そうですよね。
だからもうそれを自信持っていいっていうふうに自分に許可するかどうかだけですよね。
あ、もうそこだけですか。
そうでね、自信なんかなくてもいいんですよ。僕は本800万本も売れてすごい自信あるだろうと思うけど、今でも自信がないんですよね。次の本売れるかなとか、自分がオワコンになってないかなとか、あ、この本は失敗したって毎回思いながら最後停止するんですよ、嫌な感じで。で、あ、失敗したな、これ絶対今回失敗したなとかって思いながら原稿を恐る恐る出したり売れたりとかするんですけど、800万本売ってね、200冊も出版してるから才能っていうのはあるっていうふうに思われると思うんですけど、僕は才能があるってまだ感じられないんですよね。っていうのは、僕以外の作家の人みんな僕より文章上手いっていうふうに見えるから、だから東大の友達がね、お前すごいな東大入れてって言って、俺なんてもう全然ダメだよって、俺の周りすげえやつばっかりだよっていうふうになるのと一緒で、そのついついそれが自分の才能だと自分に対して批判的にもなってしまうんですよね。
じゃあこのね、質問にもある得意なことと才能の違いってどうなんでしょう、健さん。
得意なことっていうのは比較的簡単にできることなんですよね。
はい、
でも才能っていうのはその人の魂レベルでもらってるものだから、だからその自己批判もついて回るんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、得意なことはもう俺こんなすごいみたいに言えるじゃないですか、
うん、
そうじゃなくて才能っていうのはそれに対するトラウマもセットでやってくるから、例えばどれだけ歌が上手くても自分が歌が上手いと感じられない、
うん、
チェロのね、演奏者で世界的に活躍してらっしゃる方が言ってたんですけど、そのどれだけ演奏しても昔のヨーヨーマとかレストロベビッチですか、そのすごい人たちの才能を聞いてるから、うん、もう自分が全然ダメだとか思えないんですって、で僕らにはその違いが分からない、どっちもすげえみたいな感じですよね、上もうこの辺だから。でも、はい、自分には全然達してない域があるってことは分かるから、だから才能があるっていうのは呪いでもあるんですよね。
それはなかなか厄介ですね。そうなると、
そうなんですよ。だから話すのがうまいっていうふうに言われても全然うまいと思えないっていうのは才能の呪いであるってことを思ってください。得意っていうのは、あ、私結構得意かもっていうのは結構ね簡単に感じられるんですよ。
うん、
才能であればあるほど感じにくいってことを分かると楽になるんじゃないでしょうか、
ね、そうですね、はい、きなこさんからの質問でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ラジオネームヤマトさんです。 仕事が休みの日、以前なら1日外出したり家で掃除などできることをしたりと充実した時間を過ごそうとしていたと思うのですが、最近は何もせず1日を終えてしまうことが増えてしまいました。時間があるときにやりたいことはたくさんあり、体が疲れているわけでもないのですが、ぼーっとする時間が長いのか、気づいたらかなり時間が経ってしまいます。このような状況で仕事とプライベートの気持ちを上手に切り替えるにはどうしたらいいでしょうか。ちょっとこうなんか休止モードみたいな感じですよね。
だからめちゃくちゃプライベートの切り替えできてるんじゃないですかね、何もしてないってことは。
ああ、そうか。
そうそうそう、だから切り替えはできてるんですよ。だから質問が間違ってるんですよね。
あ、そ
う、だからダラダラしてしまう休日をもっと効率的に使いたいんですが、どうしたらいいですかってことを聞きたいんじゃないでしょうかね。
はい、なんかこうね、ダラダラしちゃってると多分あやっちゃったなみたいな感じで自分を否定しちゃうんでしょうね。
そうそうそう、だからこの人はめっちゃプライベートの切り替えできてるんですよ。仕事から帰ってきて何もしないっていうのが、
うん、
この山本さんにとっての切り替えだから、切り替えはすごくできてるんですよ。ただその切り替え方に対して満足せないってことを言われてるんですよね。
そうですね、
うん、だから今はだから僕はその何もしなくてぼーっとするっていうのは、英語でね、自分を空にするって表現があるんですけど、自分を空にする大切な時間なんですよね。
うん
うん、だから僕はそれでいいと思いますけど、大和さんがそれ嫌だっていうんだったら、じゃあどうしたらすごく切り替えができてると感じるのか、どうしたら休日がすごくよく過ごせたと思うのかっていうことじゃないでしょうか。例えば朝早く起きてゴルフに行ったり、朝早く起きてそのなんか山に登ったら、マラソンしたら、プライベートも充実してるっていうふうに思うのか。でも考えてみたら、別に家でダラダラするのも山登るのも自分が好きなように過ごしてるわけだから、どっちも充実してると思うんですけどね。
そうですよね、
うん、そうだから自分が、ね、何をすれば充実してると感じるのかを整理することの方が大事じゃないでしょうか。
そうするとその充実しているっていうものをやっているときは、自分はその充足感はあるわけですもんね。少な
く、そうそう、だからダラダラすることをちゃんとやってると思えたら、うん、いやこのプライベートいいわと思うんじゃないですかね。
そうですよね、うん、じゃあ自分の中で改めてちょっとこうそのあたりを明確にしてみるっていうところですね、まずは。
はい、そう思います。
はい、大和さんからの質問でした。
はい、
続いてラジオネーム翔さんです。ケンさん、こんにちは。
こんにちは。
同じ仕事をするにも、周りから応援されている同僚を見ると、そこまで応援されていない自分と比べて羨ましいなと思ってしまいます。周りの人から応援される人になるために、何から始めたらいいでしょうか、ということなんですよね。
まずだから、どう応援してもらいたいのかってことをはっきりすることでしょうね。
うん、
そのなんか応援されてるように見えても、実は頑張ってねって言われてるだけで、あんまり応援されてないのかもしれないし、で口では言わなくても、お金を振り込んでくれたら応援されてると感じるのかもしれないので、
うん、
まず自分がどう応援されたらよしってやったっていうふうに思うのかってことを、それを明確に基準を持つ必要がありますよね。
はい、
だから応援してるよって言ってくれたら結構満足する人もいるし、
うん、
実際にお客さんを紹介してくれたり、何かプロジェクトを手伝ってくれたら応援されてるって感じる人もいると思うんですよね。だから自分がどういうふうなことをしてもらったら応援されるのか、まず感じるっていう、そういうスコアじゃないですけど、それを整理するのが一つと、
はい、
あと普段からやっぱ周りを応援してる人ほど応援されやすいって傾向がありますよね。
そうすると、その羨ましいなって感じる同僚の方を見た時に、あ、うん、やっぱり普段からこの人自身も周りを応援してるよなって、もしかしたら感じる面もあるかもしれませんね。
そうそう、だから普段与えてる人が受け取れるわけで、うん、まあ、言ってみれば、全ての人の誕生日プレゼントをあげてる人は 100% じゃないかもしれませんけど、結構な割合で誕生日プレゼント返ってくると思うんですよね、
うん、
でも誰にもプレゼントあげてない人ってもらえないんじゃないでしょうか、
うん、
例えばそういうふうに思ったらどうでしょう。
じゃあちょうだいって、その応援をしてっていうよりは、まず自分が応援をしてみるっていうところですね。
そうそう、だから自分がね、まあ、例えと言えば、次の誕生日にプレゼントたくさんもらいたいんです、どうすればいいですかって言われたとしたら、あなたは普段どれだけ誕生日プレゼントあげてますかって、同僚が誕生日祝ってもらってたんです、いいなみたいなもんなら、自分も祝ってるかってことですよね。
そうか、
そう、ただ単にたくさん全員の誕生日にカードつけてプレゼントして送ってる人は 100% じゃないかもしれないけど、何もあげてない人よりは結構な確率でもらえるはずですよ、
うん、ですね、
うん、でもめちゃくちゃシンプルです。
そういうことですね。
はい、
はい、ということで翔さん、質問でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてラジオネームレンジャーさんです。私は職場で後輩などに仕事を完全に任せられないことで悩んでいます。相手を信用していないわけではないのですが、きっちりと仕上げてくるか、ちゃんと仕事をしてくれているのかなど、人を疑ってしまう自分に嫌気がさします。どうしたらこの考え方治るのでしょうか。これ治るものですかね、ケンさん。
直さなくていいんじゃないですかね。それが才能だから。
才能だから。
そうだから、何も考えずに任せる人もいれば、細かいことが気になる人もいるんですよ、
はい、
それって才能なんですよね、
はい。
うん、例えばうちのオフィスよくあるんですが、お客さん来た時にお客様左利きなのに右側にカップ置くやついるんですよ。で後でまあね、まだ若かったりとか学生のインターンみたいな人だったら、さっきのお客さんって左利きだって知ってたって言ったら、えそうだったんですかみたいなのってあるんですよね、
はい。
でそう言われたら初めて、お客さんはね、左利きか右利きかを考えなくちゃいけないっていうのがインプットされるわけですよね、
うん。
そうやってそのなんて言うんでしょう、人っていうのは認識っていうのが拡大していくんですよ、
うん。
だから仕事に関してもできない人ができるようになっていくには、そういうプロセスが必要なんですよね、
うん。
でも何回言ってもそれを見ない人もいるし、 2,3 回言われたら見れる人もいるんですよ、
うん。
で大きな組織っていうのは、上に上がっていけばいくほど、そうやって下の人たちに教えていくっていうのも仕事の中に入ってるんですよ、
うん。
なぜかというと、自分が例えばお給料が30万で40万にね昇給するってことは、10万円分は指導料ですよね、
うん。
だから言ってみれば、会社から部下を指導するコンサルティング料としてちょっと上乗せになってるってことですよ、
はい。
だそうじゃなかったら1人分の給料ですよね、
ええ。
でどんどんどんどん上に上がれば上がるだけお給料が増えるのは、周りの人たちを監督する料金も入ってるってことなんです。
そっか、
うん。
じゃあこの今のそのね、自分に嫌気がさすなんて言わなくていいっていうことですよね。
そうそうそうそう、まあ言わなくていいっていうことかというか、嫌気がさすなっていうふうなものが、うん、俺ってすごい才能だなって、うん、これを生かしたらすごいことになるなって思うのかってことですよね、
うん。そうですね。
なんですが、そういうタイプの方っていうのは、レンジャーさんみたいなタイプの人っていうのは、いろんな物事をネガティブに捉えるような方にアンテナが向いている人なんですよ。
はい。
だから自分のアンテナの向きをちょっと変えないと、誰が何をしても不十分に感じるんですよ。だからレンジャーさんにとって、この人はすごい仕事ができるっていう人は、ひょっとしたら自分のレンジの中にいないかもしれないんですよ、
うん。
自分も含めて、
はい、
自分も含めて絶えず完璧じゃないってことにイライラしてる可能性もいるんですよね、
うん。
だからそうすると幸せにはなれませんよね、仕事ができても。
そうですね、うん。
だから仕事と幸せって難しくて、その基準を上げれば上げるほど全員が不合格になっていくんですよ。
そういうとこありますよね。
そうだから、50点でいいって言ったら40点でみんな合格なんだけど、80点が合格点だったら全員落ちちゃうんですよね、
うん、
自分も含めて、
はい。
だからその辺の合格点をどこに置くのかってことも大事だし、ね、あとは人っていうのは、特に下の人っていうのは、7割できたらめっけものぐらいに思えるかどうかってことですよね。
ケンさんはそれご自身でもやはりね、いろんな会社も経営されてるから、そういうの感じながらやられてますか。
もちろんですよ。でなんでこんなこともできないんだって誰かに対して思った時は、そんな優秀な人は僕の下で働かないよなって思うようにしてるんですよ。
そうなんですか。
そうで、僕のレベルが上がればもっと下のレベルも上がるけど、はい、僕はダメなんだから、そんないい人来てくれるはずがないよねって、こんな僕でも働いてくれるんだからありがたいって思うようにすれば、なんかミスしたからって言って怒鳴ったりとかせずにね、ありがたいなっていうふうに思いますよね。
そうかそうか、その出来事が起きた時のその自分の考え方というか対処法ということですよね。
そうですね。
うーん、
思います。
でもね、先ほどのそのティーカップの左利きっていうのもそうですけど、ケンさんのオフィス行くと、そういうなんかホスピタリティみたいなのがすごく整っているから、そういうところである意味こう若いうちから働けたりするっていうのはすごくいい機会だなって思うんですよね、私は。
そうですね、まあそれは僕は20代の時にね、そうやって叩き込まれたからそういうことができるようになったわけで、
うん、
昨日ね、そうそう、久しぶりにケンズスチューデントって20代の時にうちのオフィスのボランティアしてた連中と10年後の同窓会やったんですよ。
すごい。
そしたらみんな30だから4、5とかなってて、
はい、
みんな結婚して子供が1人2人いて、 で当時の僕のね、この年齢に近いような感じになってきてるわけじゃないですか。で、いや、ケンさん、本当にありがとうございますとかね、あの時にいろいろ教えていただいてっていうのを10年後に聞いたら、嬉しいですよね。
嬉しい。
うん。
嬉しいですね、それは。
そうなんです。だから人を育てる喜びっていうのもあるわけで。ってことは、最初ダメなんですよ、みんな。
うん。
僕もダメだったし。
自分含めてみんなそうですよね。
そうなんですよ。だから自分も一緒に学んでいけるっていうふうに思えると成長が喜びになりますよね。
そうですね、う
ん、だから別に人を嫌ったりとかダメだと思うことで嫌気をさす必要はないんですよ、
うん、はい、ということでレンジャーさんからの質問でした、はい、ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、千に一つの奇跡をつかめ、千本幸男さんって方が書かれた本です。
はい、これ打ち合わせの時にケンさんにこれだよって見せていただいたら、付箋がものすごく貼られてましたけど、
見てください。今年僕ナンバーワンの本だね。この千本さんというのは KDDI、 今の au ですよね、創業された方で、はい、で京セラの稲森さんと2人で作った企業がですね、数万人で6兆円の企業に成長したんですよね。そういう物語とか e モバイルを作ったり物語とかで、見てください。これ僕はねすごい感動したところがピンクで、そして鼻血が出そうになったところがこのオレンジでなんですけど、こんなになっちゃったっていうぐらい、本当にね、こうすっごいパワーがある本なので、僕は今年一番読んでもらいたいなって思う本ですね。
千本さんとケンさんお会いされたことはあるんですか？
もうそうですね、10年近く前にお会いしていて、でいろんなパーティーでお会いするようになったんですが、まあ、家が近いってこともありまして、ちょこちょこプライベートでも会わせていただいてるっていうことで、まあ、僕の中では、まあ、偉大なメンターでもあり、まあ、年の離れた友情もあるっていう、そんな感じですね。まあ、利害関係がないですから、すごくいろんなことを教えていただいたり、なんか年の離れた大切な友人のような感じに、まあ、僕は一方的に思ってるんですけど、でもまあ僕にとっては偉大な先生でもあります。
はい、ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。
続いての一冊を教えてください。
はい、市倉定の環境整備、1万社を復活させた経営の真髄ってことなんですが、はい、増田光弘さんという方と市倉健二さんという方が書かれた本です。
はい、今回どうしてこの本を選ばれたんですか、健さん。
これね、今度お掃除合宿っていうのを、この増田光弘さんってお掃除の本の300万部売られてる方なんですが、
はい、
その方の心のメンターがね、この市倉定っていう方なんですよ。で僕もあんまり知らなかった、名前だけはどっかで聞いたことあったんですけど、この昭和のこう伝説のコンサルタントの本を増田さんが蘇らせたということで本を送っていただいたんですよね、
はい、
で本当に素晴らしい方だなと思って、今でも全然通用するというか、こうダメ社長の再生人っていう風な方なんですよね、
うん、
でそれすごく面白くて、もう全然今でもなんて言うんでしょう、こう古くなってないっていうのでね、この方本当に僕も今なんか心のメンターになります。
はい、ありがとうございます。
はい、
さてこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
誰かを信頼できるかを試すのに一番良い方法は彼らを信頼してみることだ。アーネスト・ヘミングウェイ。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。今週もすごい濃い内容だったんですが、オープニングではケンさんのヒーリングセミナーね、1年ぶりにということで伺ったんですけれども、ケンさんはね、そもそも若い時からもういろんな分野で、それこそセミリタイアまでして、自分はもう本の一本で行くんだって途中で思ったりとかっていう人生を進まれてきて、その感情を例えば 癒そうとかっていうそのプロセスの中でそういうふうに思うことっていうのはあったんですか？
そうですね、まあ、23から25ぐらいまで起業して、そして離婚して、でもう感情的にボロボロになった時にその僕のメンターと、でそして今のパートナーと出会い、まあ、いろんなことがあってですね、その感情についてもっと学ばなくちゃってことで、そこから 4,5 年集中して勉強したんですよね。でその育児セミリタイにつながるのは自分にとって一番大切なものは何なのかっていうのを知る旅でもあったわけで、まあ、そういう意味で感情について知るってことはものすごく大切なことですね。
じゃあ特にその20代後半に健さんご自身は自分自身のその感情っていうものと向き合われてきたんですか？
うん、そうですね。なので、まあ、今でも向き合ってますけど、やっぱ感情ってなかなか難しい、厄介なんですよね。
まあ、話せる範囲で例えば具体的にどういうことをされたんですか、その20代の時っていうのは。
まあ、一番は父親との関係、それでその機能不全の家庭で育ったことによるいろんな弊害ですよね。そういうこう世界はいいところだと思えないとか、この世界は悲しみと暴力にめちゃあふれてるとか、まあ、そういう感情を小さい頃から持ってたわけですよ。だからこの世界でそんな自分が活躍できるはずがないっていう観念があったわけですよね。でそこからその自分の中に愛を見出して、愛を組み出して、自分がこの世界に貢献できる存在なんだっていうふうに本当の意味で腑に落ちるまでやっぱ数年かかりましたね。
ああ、でもそれぐらいかかるものなんですね、感情っていう。
そうですね、まあでもそのおかげでね今があるわけで、そういう時間をたっぷりかけるのはすごい大事だと思いますね。
はい、ありがとうございました。
はい、
さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナー、また特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています。毎月100円で600回以上のこのディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、また最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットをご覧になってみてください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に本田健セミナーに関するお知らせです。4月8日土曜日、本田健ヒーリングセミナー、人生を変える感情の力が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。ザルの風は歌い続ける。夢の本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。